Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、衛星デジタル音楽放送ミュージックバードを経由して59曲ネットにてお届けをしてまいります。というわけで今日はですね、番組常連アーティストをお招きをしているわけでございますけれども、この9月の1日にアルバムをリリースをされるということで、改めてそのアルバムについて語っていただこうというふうに思っています。今日のゲストはこの方です。
アータです。
アータ、
Music of Tomorrow. DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲストはアータさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。前回いつでしたっけ？
ちょっと今さっと調べれてないんですけどでも結構今年ではあると思います。
そうですよね。
そうでもなんか、そうそう、今年のね4月から6月は一緒にこう番組を作ったりしていたので。
そうですよね。なんかもうだいぶ前な気がしちゃってる。
そう、そしたら毎週会うわけじゃないですか、大体。
そうですよね。
そうなるとそっからいきなりこうパタッと会わなくなって、
はいはいはいはい、
ああアータロスみたいな
本当ですか嬉しいな。そんな、
そうですよね、なんかもう全然ね、会えないし。
そうですね、
また忙しそうにしてるし、なんか売れてるし。
いやいやいや、本当に早く売れてくれよマジで本当。
いや、まあちょっと今日はその辺の話もお話をしたいなというふうに思いますのと、はい、直近でアルバムもリリースをされるということでございまして、今日はその辺のご紹介もさせていただこうと思いますが、アータさんのお名前を初めて聞いたというリスナーさんもいらっしゃるかもしれませんので、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、都内を中心に活動しておりますシンガーソングライターのアータと申します。 AATA と書きましてアータでございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、ちょっともうコロナの状況が状況ということでございまして、久しぶりのリモート収録をさせていただいております。
はい、
なんか変な感じですね、こうやって画面を見ながら。
そうなんですよね、
いつも対面でしかほぼ会わないので、アータさんとこのズームするのなんか初めてじゃないですか、下手したら
2人きりは初めてですね。
そうですよね、そうそうそう、不思議なんですよ、この間にスタッフさえ入らないっていう、
はい、
この、低予算番組の宿命でございますけれども
いいじゃないですか。
いやいや、本当にもうだから何でも言い放題ですよ、後からカットしまくりますけど。
あ、でもカットしてくれるんだったらすっごい安心ですよね、もうどんどこいっていう感じ。
ね、でも今度から生放送を、ね、やっていただいてもいいですよ。だから、
あ、生放送ね、でも生放送の楽しさすごいありますよね。
なんか責任感と同じで、そのリアルタイム感もすごいあるし、この番組なかなかタイムラグがあるから、リスナーさんからこう、お便りを募ったりもなかなかできないじゃないですか。
そうですよね。
そうそう、そういうところが結構ね、もどかしかったりもするんですけれど、そういう意味ではやっぱり
生放送っていいですよね。
いいです、私も好きです。
そうというわけで今回も、まあ、だからアータさんがあの大舞台を控えているということでございまして、はい、まあ、そこにも配慮しつつ、うん、私も配慮しつつリモートで収録をさせていただいております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。というわけで早速いきましょうか、はい、9月の1日にアルバムをリリースをされると、
はい、
いうことでおめでとうございます。
ありがとうございます。
どんなアルバムでしょうかこれは。
ですね、まあ、コロナ禍っていうこともあって、うん、いろんなことを感じた、もう1年半2年になりますかねだったんですけど、まあ、すごく皆さんも大事なものと大事なものを天秤にかけるっていうことをすごくされてきたんじゃないかなって思って、私も例外なくそうなんですけど、でもそうすることでもう辛い辛いってなったんですけど、その先に絶対何か光だったりとか希望だったりとか分かったこと、かえって良かったこととかっていうのも確かにあって、そういったことを伝えられる光みたいな、皆さんの聞いてくれた皆さんの、その先に光があらんことをみたいな、そんな自分の中の祈りを込めたようなアルバムでございます。
タイトルは、
あ、ライツと言います。
あ、もう本当にそのままに光を、
はい、光
ということですね。何曲入りぐらいのアルバムなんでしょう。
8曲入りです。
うん、
はい、
大体コロナ禍で作曲したもの。
そうですね、
ということになりますか。
全部そうですね。
お、
はい、
まあ、でももう言うて1年半。
そうなんですよ、長いですね、はい、
早いですよね、うん、でもそういう意味ではなんか去年の今頃そういえば何して、でも去年の今頃はちょっと緩みかけていたというか、
なんか一番かえって楽だったかもしれないなって。
なるほどね、
うん、気持ち的にはなんかちょっとまだ、あ、休めるぐらいな、
一回乗り越えた感が
ありましたよね。そうそうそうそう、はい、
ずっとこうあんまり感染が広がらない状況が続いて、
うん、
お、大丈夫じゃないみたいな、このままいけんじゃないみたいな、
そうだったんですけどね、
そういう雰囲気もありましたけども、はい、もう今とは全然そういう意味では雲泥の差。
そうですね、
感染者数なんかも考えると、うん、そうですよね。というわけでそのライツを9月の1日に、これは、デジタルリリース。
そうですね、9月1日はデジタルリリース先行でさせていただいて、
はい、
実はその2日後にバースデーバンドワンマンライブを控えておりまして。
バースデーバンドワンマンライブ就職後が多い
もうね、全部てんこ盛りにしてやろうと思って。
バースデーでバンドでワンマンなライブなんですね。
そうなんです、しかも有観客でバンドワンマンをやるのが AATA は初めてで、
あ、ひらがなアータの時は
そう何回かやらせていただいたんですけど、はいはいはい、ちょうど、1年半前、そう、コロナが流行り始めた頃に、うん、東京 FM ホールでワンマンライブすることになってたんですけど、
ありましたね。
そうなんですよ、飛んじゃって、
はいはいはい、
まあ、結局中止ということで、
はい、
でどうにかしてでも何か皆さんにっていうことで、その時はその4ヶ月後ぐらいかなに、まあ、ちっちゃい会場を借りまして、無観客でバンドのワンマンライブで、その日に連続リリースの3曲収録した EP を Day by Day っていう EP をリリースしたみたいな、そんな感じのねえだったので、そこから満を持してもう9月なら平気だろうっていうことでねバンドワンマンライブをね企画して、すごい準備をして、ではじゃあその時にアルバムもリリースだっていう感じですごい準備はしてきたんですよね。はい、
まあ、それがまさかまさかの状況ということになっておりまして、
そう、すっごく難しいですよね、開催自体もね。
だから僕も結局9月いくつかお仕事あったんですけど、はいはいはい、MC のお仕事、うん、今のところ全部保留、2つ飛んで2つ保留っていう感じですね。
いや、すっごく判断が難しいと思うんですよ。
そうなんですよ、だからやるっていう判断も尊重されるべきだし、
はい、
やらないっていう判断も尊重されるべきだし。
そうなんです、
そう、どっちが正しいっていうのもやる前から分かんないっていうの
は、はい、
本当に辛いところです
よね、はいはい、ただあなたはやるつもりでおります。
もちろん、
はい、
というわけで、9月の3日、
はい、
会場はどちらでしょう。
代官山のスペースオートというライブハウスで開催します。
了解です。チケットの方はどんな感じでしょうか今。
ですね、E プラスで、はい、購入いただけますので、私の、はい、オフィシャルサイトの方から飛んでいただけます。
了解です、
はい。
では AATA アータで検索をしていただきまして、公式サイトの方から E プラスでチケットをお買い求めをいただければと思っております、
はい、
9月の3日でございますね、はいはい。お時間は何時からでしょう。
お時間がですね、ちょっとね変更になりそうでね、その辺曖昧にしてもいいですか。
じゃあ了解で、夜ですね。
はい、夜です。
じゃあこちら、9月3日の夜のライブということで、はい、金曜日の夜楽しみにしていていただければと思いますけれども、はい、ちょっと開催概要ひょっとしたら変更になる可能性はゼロではないので、はい、アートさんのホームページとか、SNS を注目をしていただくという感じですかね。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。いや楽しみですね、この新婦ライツ。
いや楽しみなんですよ、
ね、これは、今まで毎月リリースみたいなされてきてたじゃないですか。
そうですね、4月から連続リリース、ね、
それの集大成っていう感じ、
そうですね、その5曲連続リリースの5曲と、うん、新しい新曲を3曲入れたアルバムになってます。
お、新曲もじゃあ 未発表も3曲入っていると。
はい、未発表曲がございます。
ありがとうございます。で今日はその新風ライツから4曲お届けをしていくわけでございますけど、
はい、
あ、全部そうですよね。
そうです、全部ライツの曲です。
1曲目アイデンティティというナンバー、
はい、
どういう曲でしょうか。
そうですね、これもきっかけとしてはコロナ禍でうつうつとしてた時に、作ったんですが、もう自分がね音楽をやってても誰にも求められてないような気持ちになって、本当になんかあんまりへこまないんですけど、なんか音楽って皆さんの生活に必要なのかみたいなところをねちょっと悶々と考えてしまった時があったんです。でもそんなことよりも誰かが求めてるじゃなくて、とりあえず自分がやりたいんだったらやるべきだし、絶対その希望を持ってというか、自分がやりたいんだって思ってプラスのエネルギーで走ってる人たち、行動してる人たちの瞳ってすごくキラキラ輝いてるなと思って、そういうプラスのオーラが出てる人たちには絶対そういう人たちが集まってくるし、そうやっていつかどんどんその輪が広がっていけばいいじゃないかと思って、自分を鼓舞するような気持ちで、作った一曲でございます。
届けをしてまいりましょう、
はい、
アータさんのナンバーです、アイデンティティ。
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's
Tokyo Life。 はい、というわけでお届けをいたしました、アータさんのナンバーでアイデンティティという曲でございました。
はい、ありがとうございます。
いや、この間このアスナさんが、
うん、
ちょうど先週かゲストに出てくれて、
あ、そうなんですね、
まして、そうで、アスナさんがこれあーちゃんのに参加したのって言ってかけたんですよ、実は先週。
え、嬉しい。
アイデンティティを。
すごい。
そうなんです。でいい曲だよねっていう話をして、
ありがとうございます、
まして、アスナさんと仲いいんですね。
そうですよ、アスナさんはひらがなあったの時もサポートしてくださったりとか、一番初めは多分普通のライブの共演だったんですよね。
ほうほうほう。
そう、その時にアスナさんはソロで鍵盤サポートとパーカッションサポートの3ピースかなでご出演されてて、それの対バン相手っていうことで、
へー、
はい、だったんですけど、その時にすっごくめちゃめちゃいいって
そう
ハイテンションで声をかけてくれて、
なんかもうノビーさんなんかよりよっぽど仲いいもん、あちゃんの方がとか言って
それ何マウントみたいになっちゃってるじゃないですか。
なんかそうですよもうみんなのアスナじゃないから、私はあちゃんのアスナだからぐらいの勢いで
そっか、私のアスナだったんだな。
そうですよ、そんな、まあ、アスナさんがとも話をしてたんですけど、
はい、
ひらがなアータ時代の話ってしていいんですか。
あ、もちろんです、ね、どうぞどうぞ。
そのひらがなアータの頃から、
うん、
AATAになるまでに、
うん、
どうやったのって、
えっ、
トーンとしてはすごく上手に 変化したよねっていう、ことです。
なるほどなるほど。
だからご自身がどういう風に考えて、ちょっと可愛い J-POP からこのシティポップ AATA っていうところに着地、まあ、今着地してるかどうか分かんないです。 もっと変化するのかもしれないですけど、はい、うん、変わってきたのか、ご自身の目から見てどうだったのかっていうのをちょっと知りたくて。
そうですね、もう若干、ひらがなあた時代の一番最後のブローウィンっていうはいはい、アルバムの時には、うん、その感じは自分の中では想像ができてたというか、うん、もうそろそろまあね、20代後半とかって結構女性としても過渡期だったりとか、
あ、なるほど、
はい、見え方的なところでも過渡期だなっていうのは自分でも思ってて、うん、で確かに声のトーンが高かったりとか、かなりポップな曲をやるので、うん、そう、少女性みたいなものを感じ、はいはい、させられる方も多分聞いてるとね、うん、そういうイメージが結構強いんじゃないかなと思ってて、そこに結構自分としては違和感を覚えてたんですよ。
なるほど。
自分のその内面と、そのパッと見の少女性っていうのがもう結構少女ってって感じじゃないですか。20代後半として、まあ、
年齢的にはね、そろそろもうちゃんと大人の自分の足で立ってる大人として、
はい、うん、だからまあうん、その自分の内面に近いものっていうのを考えてたら自然とそうなってったっていうのがまあ一個はあるなっていうのは思うんですね。
なるほど、
うん、でそのタイミングでディスクユニオンさんからお声掛けいただいて、うん、もう、サウンドから変えようっていう、はい、でまあそこからリリースさせていただいたアータのファーストアルバムのブルーモーメントっていうのは、はい、確かに生音がほぼほぼ入っていない、うん、完全トラックの打ち込みのサウンドっていうところで、確かにそこでかなり音色的に、うん、トラック的に洗練がされたなっていう、そこが結構中身と音の感じが一致しつつこうちょっと近づいたっていうタイミングですかね。
その元々の、ギター弾き語りみたいなスタイルでや、
はいはいはい、
がメインみたいなスタイルでやってらっしゃった、
はい、そうですね、
平仮名の時はそこから打ち込みってなると、うん、ちょっとこう違和感というか、その楽器に、こだわりがある方だとこれを手放すのもなっていう思いとかって持ったりするんじゃないかなと思うんですけど、その辺の葛藤はあんまりなかったですか？
私はねなかったですね。なんかそうですね、不思議なんですけど、ファーストミニアルバムのアータ、ひらがなアータのが一番最初にリリースした、うん、人生で初めての CD の時も、
はい、
弾き語りの女の子が作る曲じゃないっていうのを言われてたんですよ。なんていうんですか、もうバンドサウンドありきの作曲を、うん、初期の頃から無意識にやっていて、でもすごくそれって自然だと思うんですよね。だって皆さん弾き語りの曲を最初に聴きます。テレビとかラジオとかで流れてる音楽って弾き語りの曲ってほぼほぼなくて、
そうですね、
バンドサウンド、
バンドばっかりですよね。
バンドサウンドだったりそれこそトラックだったり、うん、もう完全にオケができた状態の、うん、音楽を聴いてるから、うん、そのイメージがあるから、そのイメージのまんま曲を作ればそうなるんですよね。
はいはいはい、
うん、だから私にとってはなんていうか、曲、そうですね、普通に作ったらそうだった。なので弾き語りにのスタイルになったっていうのは一人しかいないから、自分しかいなかったから。
あ、なるほど。
そうなんですよ。私と医療系の大学卒業で、うん、別に音楽の勉強もしてきてないので、音楽活動を始めた瞬間って音楽関係者誰もいないんですよね、周りに知り合いが。
だからちょっとなんとかさんサポートしてよみたいなのが、
そう、私サポートっていう概念もなかったんですよ。
なるほどなるほど。じゃあなんかバンドメンバーを募集するところから始めないと。
そうそうそう、なんかそういうことが必要っていうのも、うん、なんか分かってなかったっていうか、とりあえず音楽始めたいみたいな、
うんうんうん、
っていうところで、そう。
でじゃあそこからギター持ってやるかっていう。
そうですね、そのギターは、あのギター自体は高校時代からちょっと弾いていたので、
はいはい、
で、大学生になるぞっていう時に親友が、何か新しいこと始めないのって言って、その言葉きっかけで YouTube を始めたんですよ私。でその YouTube が、弾き語りの動画、カバーの動画っていうので、そこからが始まりだったので、誰もいないんだったら自分でやればいい、自分一人でみたいな。
じゃあ弾き語りをやること自体になんか抵抗があったとかではなくて、もうそれが唯一の、
そうそうそう、音楽を、そうなんですよね。なんかだから、ね、特になんかごちゃごちゃ考えてとかじゃなくて、なんか流れで自然にこうなってたみたいな。
じゃあだからそこで、AATA になるときに、打ち込みっていうサウンドを取り入れることも特に抵抗はなかったし。
そうですね、私が歌えば私っていう、
生音であることに対するこだわりもなかったし。
そうですね、なんか新しいことやってみたかった。
なるほどね、
うん、
ちょっとそんな話もどんどん今日は聞いていただきたいと思ういきたいと思うんですけれども、はい、ちょっともう一曲ここでお届けをしていこうと思いますが、
はい、
Do It という曲、
はい、
これが、8月リリースですかね。
そうですね、
はいはいはい、聞きましたよ。
イエーイ、
オンラインで。
あ、嬉しいです。
あのショート動画がツイッターで流れてきて、
あ、はいはいはい、
なんだこれはと思って本編聞きに行って、
お、嬉しい、
素晴らしい、もう本当に。これ今回リリースしたアルバムの中で結構あれです、 MV も作られてますよね。
そうですね、2曲、
2曲か、
うん、そう、ショートムービーみたいのはあのちょこちょこと、
はいはい
はい、なんですけど。
素晴らしい。さあこの Do It という曲、どういうナンバーでしょうか。
この Do It もですね、自分の脳みそでイエスの決めてく、自分の、責任で選択をしていくっていうテーマについては、うん、それこそブルーモーメントの時も、去年のデイバイデイの時も、なんだったら先ほど流させていただいたアイデンティティの時も、ずっと同じようなテーマで私は歌い続けているんですけど、うん、この曲も元のテーマはそこなんですね。で、一番ちょっと遊んでみたのは、その内容をかなり皮肉じみたリリックで、ちょっと社会におちょくるような感じで疑問符を投げてるような一曲。
お、ちょっと R&B というかヒップホップ的な。
そうですね、
要素がそこに入ってる。
うん、どちらかっていうと、うん、私テンション感としては素の自分がちょっとそっち寄り。
わかります
ちょっとそっち寄りなんですよ、もともと。なので今まで結構優しめな言葉、ポップスっぽいっていうんですかね、少し、うんうんうん、お化粧したような言葉で喋っていたところから、かなりちょっと普段使ってるようなちょっとフランクな言葉だったりとか、をたくさんリリックの中に詰め込んだ一曲ですね。
お届けをしてまいりましょうアータさんのナンバーです、 Do It。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティー、The best variety of the music of tomorrow.
さあお届けしたナンバーがアータさんで Do It というナンバーでございました。
はい、
これも素敵なナンバーですが、本当にでも結構なんでしょうね、今回も打ち込みがメインなんですか、音作り的には。
そうですね、まあ、トラックメーカーはショーゴ高橋っていう、モーモーマっていうバンドをやってる、
はいはい、
若き才能、
才能が、
はい、
アータとコラボし、
そうなんです、
新たな作品を作り出しているわけでございます、
はい、
でも本当にその同じ打ち込みって変だな、音色が全然曲によって違って、やっぱり、
うんうん、
いや、そう、どういう頭をしてたらこんないろんな曲が書けるんだろうなって不思議になるぐらい、別のジャンルといってもおかしくないぐらい振れ幅が結構あって。
そうですね、
うん、なんかすごいなって思うんですけどね。
嬉しいです。いやいや、まあ、自分が飽き性っていうのもあると思うんですよね。いろんな音楽を まあ、あのプロフィールでもあのボーダーレスな音楽生徒っていう肩書きをちょっと書かせていただいてるんですけど、うん、まあ、それこそ私の根っこはずっとポップスだと思うんですけど、うん、そこにあのソウルだったりファンクだったり、まあ、ロックだったり、まあ、ロックはあんまり入ってないかなあとはヒップホップですね、ボサノバとか、うん、なんかそういうところで自分がキュンとしたところもいる、うん、わーって入れてて、それをとちらかるとかちょっと言われたりとかもするんですけ ど、
なるほど、
私としては私が表現して私が歌えば私だからっていうそういう強い心のもといますね、うん、
まあ、でもそれはそうですね、私が作るというか、そうですね、私がクリエイターとして入って私が歌うとそれは私の音楽だってもうおっしゃる通りだと思いますし、うん、いやその幅が広いのはすごいなって思うんですよ、単純に。
嬉しいです。
なかなか一人でやってるとはちょっと思えないぐらい の、うんうんうん、楽曲の振れ幅があるので、だから本当人によったらプロデューサー入ってるんじゃないのっていうふうに、プロデューサーというかね、別の作曲者が何人も入ってるんじゃないのっていう風にパッと聞いた感じだと思ってしまうんじゃないかなっていうぐらいの振れ幅があるなと思っております。
そう、プロデューサーが入ったらきっともっと狭めるんだろうなと。
逆にね、
はい、
まあ、でもその売り方としてはその方がいいのかもしれないですけどね、
はい、
マーケティング的にはね。
そうですね、ファーストのブルーモーメントが結構そういう絞ったアルバムだったんですよね、
はいはい、
アータはこういう感じですっていうのをバンってどの曲聴いても同じ印象というか、このアータ、これがアータかっていうのが分かるように、名刺になるような一枚をそれでプロデューサーと一緒に作ったんですけど、その後、離れてみて自分の良さってなんだろうっていうのを考えた時に、やっぱり生音でも表現できるところじゃないかっていう。
なるほど。
そう、トラックとの声の相性もすごく評判いいし、はいはい、私としても全然ギャップを感じないので居心地がいいんですけど、うん、そのトラックと生音の絶妙なバランスを取れるのは私だけじゃないかなって、なんかそこに自分の個性を感じているというか今は。
いやでも確かに違和感はないです、
うん、
だからバンドで今度本当聞いてみたいなと思いますもん、
はい、
10月の3日。
そうなんですよ、すごくいいミックス具合というか
ね。
そう、
バンドワンマンは初ですよね、 AATA になってからは。
そうです、有観客は初めてになります。
なるほど。まだ有観客のお座席の方は今のところは
超あるんですよ。
超ある超あるか
超あるんです。
これだから、会場とともに、遠隔地からも聞けたりはするんでしょうか、見れたりとか。
それがですね、今回ライブの生配信はちょっとなしなんですけれども、はいはいはい、代わりにラジオトークというアプリで音声のみですが無料配信を考えております。
ライブでですか。
そうです、生
放送です
。すごい。
ラジオトークってだってそういう配信の仕方想定してるんでしたっけ。あれ
ねすごいんですよ。なんか音声に特化してるからなのかすごく、はい、音質が生放送でも生配信でも良くて、
うんうんうん、
結構私が使ってるっていう感じですか。
なるほど、
はい、
それライブの音は、
はい、
タクから出すっていう感じですか。
そうなんです。
すごい。
タクからスマホにつないでそこから、はい、流すのでね、現場で聞いてるのと、はい、
同じ。
むしろそれよりも鮮明にもしかしたら聞こえるかもしれません。
ちょっとこれ皆さんラジオトークアプリをちょっとダウンロードしていただいて、
はい、ぜひ。
あともう少しで1万人でしたっけ。
あ、そうなんですよ。フォロワーさんがラジオトークの。
すごい
ですよね。
ね、
いや本当にありがたい。
いやでも本当ラジオ業界も頑張らないといけないなとか一緒に頑張りたいなっていうふうに思うぐらい、
はい、
そのインターネットアプリ、
はい、
スマホアプリの音声配信ってすごくって。
そうですよね、今 ね
めちゃくちゃ聞いてる人多いので、
うん、
やっぱりちょっとこれは続けていかないかな、続いていかないいかんなというふうに思ってるわけでございますけども、
はい、
この番組なんかもいずれそういう形で配信したいなというふうに思っております。はい、というわけでじゃあそのアプリで、配信アプリの方で アータさんのライブがじゃあ9月の3日は聴けるということで、
はい、
これじゃあツイッターとかフォローしておけば情報が出てくるということで、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、AATA アータで検索をしていただくといいかというふうに思います、はい、というわけで、まあ、ちょっとさっきお話をしてました続きですけれども、アータからひらがなアータから、
はい、
AATA への
うん、
まあ、その移り変わりというところですけども、
そうですね、
じゃあ音楽性自体はそんなに違和感はなくて、
そうもう全部地続きですね
っていうことですよね、
はい、
でこの AATA に名前を変えたのはそれは音楽性の変化に、
うん、
があったからということですか。
まあ、そうですね、まあ、それはディスクユニオンさんからリリースが決まって名義を変更しようっていう、うん、そこの一個のターニングポイントはありましたね。
で、
よりそのトラックで洗練されたもので海外でも通用するようなっていうことでアルファベットに変えて。
なるほど、うん、なんかそこでこうアータじゃないっていうのも あったかもしれないじゃないですか。なんか
そうですね、
なんか アリシャみたいな、知らんけど
そう名前を変えるっていう、
そう、
あでもなんかアートはアートだなっていうところなんですよね。
名前はそのまま行きたかったっていう感じですか。
それに関して何も思ってなかったですね。な
んか、まあ、確かにちょっとでも AATA っていう並びは違和感がありますもんね。なんかね、
そう目につくし、
そう
結構その字面可愛いんですよね。
確かになんかちょっと新しいジャニーズのユニットかなぐらいの感じのおしゃれ感あるじゃないですか
そうちょっとおしゃれなんですよ、
うん、
でロゴにした時も本当になんか三角がいっぱいで可愛いねみたいな。
そうそうそう、おしゃれ。なんか小学校の時 の図形の問題を思い出すぐらいこの角のところにね、
そうなんです、そうなんです、
色が塗ってあって、
そうなんですね、 T がね定規2本くっつけたみたいな感じになってて、
そうそうそうそう、おしゃれになっておりまして、うん、なるほどね。ちょっとさっき知らんがなって言っちゃいましたけども、なんかそういう歌詞がさっきの曲にも入ってるんですよね。
あ、そうそうそうそうそう、あれは知らんけどなんですけどね。
あ、知らんけど、
うん、知らんけど、これ結構言うじゃないですか、知らんけどってノビーさんが。
あ、僕ね、
うん、
はい、ギャグで言いますよく。
そう、ツイッターとかでよくギャグで言ってて、それを拝借したんですよ実は。
マジっすか。
うん、私は別にあんまり知らんけどって言わないんですよ。
え、それ僕何パーセント入ってくるんですか。
いや、やめてください。お金もらってんでしょ、いっぱい取らないでください。
いっぱいもらってない、全然もらってないもんそうかそうか、じゃあ知らんけどが全国区になるわけですね、これから。
そう、でもまあね、他にもね使ってらっしゃる方ね、いるかなと思うんですけど、そう、皮肉じみたリリックっていう感じで、その結構そのツイッターの時のノビーさんって社会に対して結構切ってたりとかもするじゃないですか。
あ、ちょっと風刺チックな時はありますね。
そうそうそうそう、うん、なんか多分そういうところも歌詞の世界観と多分シンクロした感じがあって、だから歌詞書きながらもふっと知らんけどって単語出てきて、
そんなん言ってくれたら声サンプリング出しますのに。
嫌ですよ、私が言うんだから。
なんだ。
だってそこでいきなりノビーさんが知らんけどって言ったらすごいシュールになっちゃう。
いや、後ろでちょっとうっすら知らんけどって
じゃあちょっといつかね、ライブのスペシャルゲストで知らんけど言いに来てくださいよ。
3日行きましょうか、大丈夫ですか
ちょっといいです
ちょっといいですってどっちですか。いらないですってことです
。そうですね、
なんだ了解です。いやいや、でも本当にいろんな今回挑戦をされたアルバムになってると思いますので、はい、ライツですね、9月1日にデジタルリリースで、3日に CD も出ると、
はい、会場限定と通販限定で
了解いたしました、
はい、
ぜひとも買い占めていただいてプレミアムつくのを待っていただければと思っております。
はい、よろしくお願いします。
続いてのナンバーがセイルオンという曲でございます、はい、どういう曲でしょうか。
この曲はですね、私の、バンドマスターバンマスもやってくれている清野優勝さんが
出た、
はい、作曲をしてくださって、そしてグッバイエイプリルっていうバンドの倉科翔さんがですね、うん、今回この曲に参加してくださって歌詞を書いて、そして何ダブルボーカルっていうんですか、
あ、はいはいはい、はい、
デュエット曲みたいになってるんですこの曲。
おしゃれ、
唯一の楽曲提供でございます。
僕も歌いたかったな
ちょっと考えておきますね
すごいプレッシャーをかけておりますけどもではお届けをしてまいりましょう、
はい、
アータさんのナンバーです、セイルオン。
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo Life. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
はい、お届けをいたしましたナンバーがアータさんのナンバーでセイルオンという曲でございました、
はい、
見ましたよ、あの清野さんとテレビ出てるの。
あ、そうなんですよね。あれ、それもね、オンエア日がね9月3日の夜中なんですよね、
はい、あれ、あ、そっか、あれは生配信をしていただけなんです
ね。そうなんですよ、あれは、それがですね、東京 MX のワンダーホイールっていう番組なんですけど、うん、
はい、
バーチャルステージの中アーティストが歌って、そしてトークもするっていう番組、面白い番組なんですが、
すごいかっこよかった。
そうなんですよ。で、今やっぱり生のライブがなかなかしづらいっていうところをその番組でもおっしゃっていて、だったらということで、YouTube でその収録の模様を生配信しながら、でその日限定の物販とかを用意して、その後特典会みたいな、バーチャルの特典会とかもあったりとか、
かっこいい、
すごく新しい番組でしたね。それの生放送をね、見てくださったんですよね。
そうそうそう、見たんですよ、うんうん、あ、じゃあ本当にあれなんですね、ライブをメディアで置き換えていこうっていう、
あ、
置き
換えてみようっていう、そういう感じでしたね。
へえ、いや、そうなんです。あれ、清野さんのシャツに全部持ってかれてましたね、なんかね。
本当にね、ビアーが
そう、大きくビアーって書いてあって、 BER って書いてあって
すごい、私がおしゃれなワンピース着てったのに、
そう、めっちゃ可愛かったのに、あなたさん、
なんか、あ、よかったです、
全部シャツに持っていかれてるやんって思ってい
や、でもあれね、和んだ、すっごく和んだ。
そうなんです。あ、じゃあ清野さんにちょっと一言文句言ったりはしなかったんですね。
え、全然、むしろ可愛い T シャツだねって思ったし、うん、色味的にすごい抜けそうとは思ったんですけど、映像になったらすっごい抜けてましたね、なんか。
そうなんですよ、
うん、で、スタッフさんも、うん、現場入りした時に、うん、よろしくお願いします、アータですみたいな感じで言った時に、うん、やっぱビアーの T シャツ、いい T シャツですねとかって
絶対言われますよね。
そう、そういうとこで売ってんですかとかってね。
ちょっと今度会った時一言言おうと思いますよ。あーちゃんかわいそうやってあれっつって。
じゃあやっぱね、お客さんでもね、若干ね、それをね指摘してる人がいたんですけど、うん、でもまあ私と清野さんの関係性を知ってる人はなんかあんまり言わなかったですね。
まあね、うん、僕も分かってるのでシャレで言いますけど。
そうです。やばい、面白かった。なんかツイッターで全部持ってかれたとか。
そうそうそう、完全に全部持ってとるようなと思います。今日ちゃかしてましたけど僕も。
いや、でも本当に YouTube のコメントでもそういうのが多かったらしいです。はい、最初ビアきっかけでコメントしてくれてるみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
うん、初めて初見の人が。
というわけで DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、ノビーに聞けというコーナーがございます、
はい、
もうご存知だと思いますけども、私には回答拒否権がないというコーナーでございまして、何でも聞いていただけるコーナーでございます。ただし一つだけ、何でもどうぞ。
この前脱サラをされたじゃないですか。
はい、しました、
はい、
8月に。
それでもうフリーランスだ、もうこれでっていう感じになってると思うんですよ、
はい、
声の仕事一本でって。野望みたいのってありますか？
野望、
野望、
いや、そりゃやっぱり大きな番組を大きなところでやりたいなとか、ラジオ業界であの人は一世を風靡したねっていう DJ になりたいっていうのがすごいありますよ。やっぱここまで来たらやっぱり頑張りたい、そこはっていうのはありますね。
なるほど、
うん、
具体的なこの番組のとかっていうのはあんまりないんですか？
あ、だから自分の番組をやりたいですね。
あ、自分の番組、あ、そうか、新しくね、はい、なるほど。
でもその逆にテレビに出たいとかってないんですよね。
おー、
ずっとラジオで行きたい、で時々ゲストで呼ばれてとかって全然いいんですけど、
はいはいはい、
ラジオといえばノビーだよねみたいな。
あ
ー、そうそう、そうそう、いや、意外と40代男性 DJ って少ないんですよ。
へえ、
思い浮かびます今誰か、パッと。
でもちょっと名物な方とかはもうちょっとイカれてるかもしれないですね。
でしょ、です。
なるほど、うん、あ、ちょっとあーた押しといてください。結構メディア系には名前売れてきてるので。
いや、すごいでしょ、だっていろんなところからあーたさんの名前聞きますよ今。
あ、本当ですか、めっちゃ嬉しい、
うん、聞きます聞きます。
いやー、 よかったですよ、自分でプレスリリース書いてんだから。
でしょ、いやそれもすごいなと思ってできるのが。
いや本当ですか、
もうなん
か、
いやミュージシャンみんな歌詞は書けるけど、うん、そういうビジネス文章ってなかなか書けないんですよ。
いやでもね大事ですよ、あの一回書いておくと自分の作品が客観的に見れて、例えば今日でもちょっとあのうまくね曲についての説明がちょっとできなかったんですけど、
バッチリじゃないですか。
本当ですか、うん、あの時とかもそういう短く、例えば150文字でこの曲を説明しないと、要約しないといけない、どんな曲でどんなところが推しなのかって、うん、そういうのもやっぱりこういう資料書いてると、
ね、確かにね、
それで勉強になるっていうか、そのね予行練習ができるのでいいなと思ってて、
なんかこういう本当誰でもどっからでも発信できる時代だからこそ、うん、そういう基本的な事務能力というか、文章力というか、そういうのって結構必要とされてるなっていうのは思いますね。
そうですね、文章書けたり読めたり話せたりするのは本当にどこでも役に立ちますよね。
いや本当そうなんですよ、だからあの人喋るだけかと思ったら意外と文章も書けたみたいなのが逆にサプライズになったりとか、
ね、
っていうのもあって面白いですね、そういうのは。
いやそう、もう今週久しぶりにプレスリリース資料書いてないですもん。
あなるほど
本当あの毎週結構今月とか8月はですね毎週リリースみたいになってたんですよ実は。
それどういう内容をプレスリリースで出すんですか。
配信リリースをしますっていうやつのお知らせとかでは、うん、もう一回一回しますね、新曲が出来上がるために。なので今回だと先流した Do It もそうですし、うん、で8月のその Do It の1週前にあの Timeless っていう、
うんうん、
近藤博之さんっていうビートメーカーと、あとドイツのビートメーカーの常世さんっていう方と一緒に作った曲があって、それをシングルでリリースしたんですよ、
はいはいはい、
がその分のプレスリリースももう お二方が全然そういうの疎いので、やっぱり
うーん
私があのこうプレスリリース資料を作ったりとか、うんうん、いろんなところに送ったりとかっていうのをやったりとか、はい、
すごい、
まあ、でも大事、
文章で表現していくって大事ですね、そういう一個一個やってますよっていうのね。
だしやっぱりメディアさんにあのこんなやつがいますっていうのを知ってもらえるのってやっぱそういう窓口しかなかなかないので、そういうところから刷り込みようと思ってます。
なるほどね、なんかこの字面見たことあるぞみたいな。
そう
大事ですからね、そういうのね。
あれまたリリースしてんの、あれなんか最近よく見るなって、あれ売れてんのかなってなるんで、うん、
まずは露出ですから
そうですね、そう露出をすごく今頑張ってます、うん、はい、
いや本当にちょっとぜひもうちょっとだと思うんでね、
ちょっともうちょっと行きたいですね。
僕も頑張ってお手伝いしますし、
ありがとうございます。
はい、ぜひとも今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか最後ビジネスライクで終わりましたけれども
いやこういう話好きですよ。
大事です、
うん、
こんな話がもっと聞きたいという方はですね、ダウンロード版だけのおまけトークというのがありますので、そのおまけトークを今日オンエアで聞いてくださっている方、来週月曜の午前0時からダウンロードが始まってまいりますので、そのダウンロード版を聞いていただくと、より詳しい僕とアータさんのビジネスライクの話が聞けると思います。ぜひとも聞いてみてください。
はい、
はい、http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております。ラストのナンバーがライツという曲、これが、アルバムのタイトルチューンということですかね、はい、どういうナンバーでしょうか。
もう世界は美しいんだよっていうその一点を歌った曲でございます。
了解いたしました、ラストのナンバーアータさんのライツでお別れです。今日のゲストアータさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
トークお疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
飲んでください飲んでください、どうぞ。
すいません、
なんか今アートさんがねジョッキをバッと手にして、
あのジョッキじゃないマグカップだから、
ビールをグビッと。
ビールもう久しく飲んでないんですよ。
え、酒立ちしてるんですか。なんか
あの酒あんまり飲まないようにしてますね。
なんでなんで、ワンマンまで、
まあなんか 免疫力下がっちゃうし、
あーそういうことか。
あの体力持ってかれちゃうのでやっぱりすごく楽しいんですけど、でもなんか一人で飲む酒が好きなのかって言われたら、私は誰かと一緒にお外で飲む酒がすごく好きなので。
飲みましょう、もう
ねー本当に。
もうちょっとだと思う、
うん、なのでなんか無理して別に一人で飲むことないなって思ってる間にどんどんどんどん抜けていきました。
いやー、うん、なんかそんなあの違法薬物みたいな言い方しなくていいんですけど僕はあの日々飲ませていただいてるので。
いやー飲んでください、私の代わりに。
いや
いや
いや、うん、いやまあでも本当にちょっとずつちょっとずつ頭落ちしてきたというか、な感じはしますけどもね。
そうですね、
これまた元みたいな世界来るんですかね、どう思います？
もう結構先だと思いますね。
結構先か。じゃあ結構この調子で頑張らないといけないわけですね、僕らは。
気がしますね。なんか、何年でしょうね。なんか軽く小学生ぐらいの期間なんか過ごしそうな、6年ぐらいはなんかすぐ経っちゃいそうな気がしてるんですよね。
なんか僕これが始まった当初は、はい、あの東日本大震災直後の放射能の感じがあったじゃないですか。
あ、
毎日何ベクレルとか、どこそこですごい放射線が検出されましたとか、ホットスポットだとか、あと農作物とかね、お魚とか残留がとか、すっごい気にしてたのも、もう今あんまりそんなん言わないじゃないですか。
そうですね、
放射能がなんかそれぐらいの感じで、いつかっていうか、そんな経たないうちにみんなもう忘れるやろなって思ってたんですけど、
うん、
意外や意外。
ちょっとね、ウイルスはね、そう、変異しちゃうのが予測ができないのもそうですしね、ね、結構もっと早くどんどん弱まっていくのかなとかって思ったんですけどね。
なんかデルタも結局広がって重症者も増えているけれども、死者はまだまだ少ないっていう感じじゃないですか。
そう、だから絶妙のラインにしたんですよね、きっとウイルス君は。
ウイルスの方もね、
そう、なんかすごいなって思う。
ギリギリなんか殺さない
感じ、殺さない宿主を。
そう、
いやすごいなって。
しかもそれはあの現代医学を加味した上でのギリですからね、医学がなかったらもっともっと大変なことになってる、
ね、いや本当に、ね、だったらね、もう普通のコロナの段階で多分ね、医療があんまりなかったら ね、ですもんね。
いやだからそういう意味では本当に恐ろしいなと思いますし、
はい、
なんか油断できない。僕も結構、まあ、そうは言ってもっていう方だったんですけど、本当に必要な仕事以外の外出は控えるようにしてます。
なんかそれが結局基地な気がしますよね。
ね、個人的にはウイルス、あのワクチンは打ちましたけど、
はいはいはい、
いやまあそれでもかかるときはかかるっていうのと、
そうですね、
そう、
ひどくならないだけで、
そう、うん、で無症状だったとしても、なんか友達にうつしちゃったりしたら、もうちょっとそれはそれで。
そうなんですよね、それね、無症状のキャリアさんが結構多いんじゃないかってやっぱ
そう
ね言われてますからね。ま
あ、最終的に分かんないんでしょうけど、誰がどう映したなっていうのは、うん、だからいいというもんでもないなと思って。だから本当にもう対面が必要最小限に最近なってきました。
いや本当、こんなに私リモートになれると思わなかったですもん
ね。まあ、それも正直どうかと思いますけど、
はい、
で特にまあその僕とアータさんみたいな距離感だったら、本来ならね、会って、スタジオで収録してあと一杯行くみたいな感じにしたいわけじゃないですか、正直。
本当ですよ。
なかなかそうならないっていうのがね。
ならない。まあでも健康にはなってますけどね、私。
まあそれはそう、あの夜も早く寝るようになりますし。
いや本当に。
単純に移動時間ってすごかったなって思いますよね。
そうなんですよね。なんか着替えて移動して帰ってって。
そうそうそう。僕結局スタジオ行って帰るだけで1時間半潰れてたなと思ってて。
そうですよね。
そう。そう考えたらもう一本取れるやんみたいな。
はい、効率上がりますよね。
めっちゃ上がるんですよね。ただこのじゃあありがとうございましたって終わってズーム切った瞬間の寂しさ、
あーわかりますわ。
なんかリアルだとこうまだこの駅とかで周りに人がおってざわざわしてるからそんなに感じないけど、はいはいはいはい、じゃあねって言った後もズームだとこう家シーンとしてるから、
そうですね我に帰るみたいな。
そう我に帰るの。この空間でなんか俺笑った ったりギャーギャー言ったりしてたんかな
って確かに
ふと自分アホみたいと思ってしまうんですよ。
確かに
そうそうそう、
その場面を録画してたら超シュールですね。
いや本当ちょっとモニタリングしてみたいですよね。そういういろんな人のそういうズーム切った直後のリアクションみたいな
はぁつって
そう絶対面白いと思います
面白そうこの人すっごい嫌な会議やってたんだなとか、
そうそうそう急に表情変わるとか、
ね、うんうんうんうん、
絶対あると思いますけど、
そうですね、一瞬で顔が死んでるみたいな、
そうそうそう、
笑顔だったのに。
だからなんでしょうね、この人間の社会性にも絶対影響を与えますよね、こんなん何年も続いたらね。
そうですね、直接話すのが苦手になるかもしれないですね。
相手の表情を読み取ったりとか、
うんうんうん、
あの目線の動きで何かを捉えたりとかっていうことが多分できなくなるんだろうなと。
そうですね、
思いますね。
なんかちっちゃい子たちがね、あのマスクの表情しか見てないから、うん、笑わない子が増えるって、うん、
だからそれはもう各家庭でフォローしないと仕方がないね、学校の先生もできないですから、そこはしないといけないんだろうなと思いますけど、そうだから僕もうちの子供なんかに聞くと、あの小学生なんですけど、
はいはいはい、
だ給食の時間も みんな前向いて、
あそうですよね、聞きました。
そう黙ってた、黙食、
はい黙食
ってしてるらしいんですけど、でもあの時間のこうギャーギャー言って騒ぐコミュニケーションってすごい重要だったじゃないですか。
そうですよ、
思い出に残ってるじゃないですか、うん、誰かが牛乳こぼして誰かのランドセルにかかって、ね、おいみたいなとか、
雑巾くせえみたいな、
そうそうそうそうそうそう、ああいうコミュニケーションがなくなってるんだなって思うと、
そう
影響がないわけないだろうなと思いますね。
そうですよね、うん、もう基本的にずっと誰とも関わらないでっていう風になるから、
うん、
まあ、今までなんかそういうのを苦手としてきた人たちにとってはもしかしたら楽なのかもしれないですけどね、うん、
まあ、だから今そっちの方にこう仕事もお金も流れちゃったりしてるので、だからそういう人たちにとったらビジネスチャンスでもあるんでしょうね、まあ、だからある意味うまくできてるなとは思いますけど、でもこれ逆にこれがコンピューターウイルスだったらどうだろうってちょっと想像するとそれはそれで怖いですよね。
やばいですね。
だから僕がアータさんとこうやってズームをやっていることがひょっとしたらアータさんのコンピューターのウイルスに感染をさせてしまうことになるかもしれない、
はいはいはいはい、
でも誰がそのウイルス持ってるかわからないみたいな、
すご
だからもう会いに行かないと仕方ないみたいな、
いや逆にね、
そう逆だったらどうなってただろうとちょっと想像したら、
ネットを使わない、
ちょっと面白かったですね。
あ
だどんどん遠くとの人のコミュニケーションが取れなくなっていくんですよ。
あれですね、サマーウォーズっていう映画あったじゃないですか、
はいはいはい、
あれも電脳世界ですもんね、
うん、
でもあれも AI がわーってやって人が死ぬ騒ぎになってって。でもありそうですよね、現代も
今インターネットしょんぎられたらもうダメだっていう人結構多いと思うんですよ。
多分私も結構ダメですね。
でしょう、だ通販も届かない、
うん、
映画も見られない、
うん、
テレビも見られない、
そう仕事ができない、
仕事ができない、そうだから意外とそういうところで残る人は誰だって言ったら電話とファックスでやってるおじさんだったりすると思うんですよ。
うわ行政の、
そうそうそうそうだからもっとファックスなくせなくせってみんな言ってますけど、
そうですね、
それってすごい怖い方に行ってるでって僕は思ってます。
そうですよね、あの本当にあの公衆電話もね、地震の時とか、
うん、
本当に助かりましたもんね。
そう、いや本当にすごくハサミでちょん切れる細い線でみんなつながっているだけっていう感覚があまりにも希薄だなって思います。
はいはいはいはい、
そう、しかもその多分もうほんのコロナウイルスを封じられなかったようにコンピューターウイルスなんか一回広がったらもっと封じ込められへんでって僕も思うので。
そうですね、
そうなった時に逆に人間は生きられるのかっていう。
うわー、なんかちょっと脚本家さんに渡したいぐらいあでもそういうネタでね書いてる人いそうですね。
でも絶対ね、あれは筋書きとしてありえるじゃないですか。
ありますよ。
そうだから IT 企業が続々あの倒産していってみたいな、営業停止を政府から命じられみたいな、今の飲食店とかエンタメ業界みたいなことが IT 業界にも起こりうるわけですよ。そうなると
、はいはいはいはい、
ほら、
怖。
なんて素晴らしいおまけトークなのかしら。僕多分これ完全に今あーたさんと喋ってあの差しで喋ってるだけのノリで喋ってるんですけど。
いや私も
そうそう。
そういえばおまけトークだったって今思い出しました。
あの放送されるやつですからよろしく
お願い
します
。おかなりビジネス
かなりビジネスですよ。だから結構怖いんですよ今、うん、ずっとみんなオンラインオンラインずっとあのリモートって言ってますけど。
そうですね。
そう、これに慣れすぎるのは本当に怖いんですよ。
確かにあのね、紙も残さなくなってるから。
そう、
データが飛んだらっていうのもあるし、だからクラウドにしてるって言っててもね、そのクラウドがダメになるかもしれないし。
そう、あんな記録媒体なんかなんかわかんない、電気的な信号でね、一気に消去とかっていうのもできるわけじゃないですか。うんうんうん、そう考えると恐ろしいことをしてますよ今。
確かにな、怖いな。
そうなんですよ。みんながだからデジタルはなくならないの方に人生をかけていってるので。
そうですよね。
そう、だからラジオも必要ですよっていう話をしてるんです。
あー、でも本当ラジオそうですよね。だって災害時の時に一番
ラジオは電池とアンテナがあれば聞けるので、
うん、そうですよね。
そうで、我々もあのアナログでちゃんとバックアップがあるので、発電機さえあれば発信できるので。
はいはいはいはいはい、はい、素晴らしい。
だから残していかないといけないものは絶対あるんですよ。
うんうん、なんかちょっと前にそのなんだっけ、クラブハウスで言われてたんだか忘れちゃったんですけど、なんかこっちがラジオの代わりになるからラジオはいらないんじゃないかみたいなこととか言われてましたよね。でもなんかすっごい私それも違和感だったんですよ。
でも僕も23年この業界にいますけど、ずっとそれ言われてるんですよ。
へえ、
何かがあのラジオにとって変わるみたいな、まあ、最初はだからインターネット、
へ
ポッドキャスト、 YouTube ってずっといろんな媒体が出てきてるんですけど、結局個人が発信できるっていうことはそれ自体は強みにも弱みにもなって、うん、何の審査も通らないっていうことがこの間のあのメンタリストなんとかさんのああいう炎上みたいなことになったりとかっていうことになるんですよ。そう、発信ってすごい責任が伴うので、そこはちゃんとしたメディアがちゃんとした免許を持ってちゃんと運営するっていうことがすごい重要だったりするんじゃないかなと僕はそう信じてるんですけど。
うんうんうん、そうですね。なんか結構ね、YouTube 誰でも YouTuber になれちゃうみたいなところから結構無責任なことこの人言ってるなとか、医学的にめちゃくちゃなこと全然言っちゃうんだなとかっていうのもすごい増えてて、ね、そういうのまあでもジャッジっていうかその選別するのは難しいだろうから、リスナーが賢くなるしかないんだろうなとは思うんですけど、
評価の仕方がもうちょっとインスタントすぎるというか、再生回数取ったら金儲かるみたいな、なんかそれがそもそも短絡的すぎると僕は思うんですけど、
はいはいはいはい、
いろんな人と仕事をして数字が取れて評価が上がって初めて最後自分の収入になるっていうのが今のそのラジオみたいなメディアの出演者の報酬体系じゃないですか。
そうですね、
まあ、それはちょっと遠すぎると僕も思いますけど、でもなんか数字できれば収入増えるみたいなのはちょっと違うと思うんですね。
そうですよね、うん、そこのあたりはやっぱりあのミュージシャンも一緒ですね。インディペンデントのミュージシャンも同じような感じ、やっぱりバズるっていうのはどこにでもあるけど、
そうそうそう、
うん、ね、
意外とこれいけるトークですね。
あ、本当ですか。
面白いトークでした。
イエーイ、
ちょっとまたやりましょうというか、飲みながらやりたいです。ぜひぜひ、こういうのをね。
そうですよね、
今年は忘年会をしたいよ。
あ、だってね、のびさんもいっぱいオーディションがあの審査員頑張られたので、ね、
そうですよ。でこっから僕多分来年4月に向けてオーディション受けまくりますから。
はあ、そっか、
自分が。
はあ、え、そういうオーディションってあの声のオーディションってどうやったら見つかる、何、事務所経由のやつが多いんですかね。
それがメインです、はい、
ああそうなんだ、なるほど、
うん、
はあ、私もちょっとナレーション的な、なんかこういう声質の人いないからなんかいいなとかっていうのは思っているんですよね。
そうだから一般向けにやっぱり出てるオーディションってちょっと遠いというか、う
ん、はいはいはいはい、
ちょい役だったりとかっていうのが多いじゃないですか。
そうですね、
そうだからそういう意味ではやっぱりエージェンシーに所属を、あの事務所に所属をするのは ありな選択なんですね、そこを狙っていくなら。
うーん、なるほど。
そう、
まあ、でもアーティストだから、
もうすぐ声かかりますよ。
あ、本当ですかね。
そうです。そしたら声かかったらもうそっから、いや、もうちょっと女優や声優やもうすごいことになりますよ、アーダさんなんか。
女優はちょっと厳しそうな、なんか。
でも再来年ぐらいなんかディズニーとか出てそう
です。ディズニー。
そうそう、ディズニーの映画のなんかのキャラで。
すごいな、どんなおちゃらけてるネズミとか。
そうそう、おちゃらけてるネズミ、小豚。
小豚。
クマ。
一杯どうだい。
そうそうそうそうそう。やっぱりビールだぜ。
乾杯。
絶対やってると思う。
いいな、そういうのやりたい。
夢広がっておりますけれども。うん、この辺にしておきましょうか。
そうですね。
はい、もう竹の話でございますけども、
はい、
アートさんを今日はゲストにお迎えをいたしました。またぜひ遊びに来てください。
ぜひぜひ、よろしくお願いします。
はい、というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。